大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、 KBS 京都のスタジオを離れて久しぶりに、東京の私の自宅スタジオで収録しています。というのはですね、これ放送されるのって2月の20日くらいだと思うんですけども、実はその前の週の13日から、私はヨーロッパツアーに出てます。もし無事にツアーがうまくいってたら、ミュンヘン、ブラティスラバ、それからオーストリアのウェルス、その後はドイツのボン、それから、ザールブルッケンに行って、ブリュッセルに行って、今日は多分オランダのロッテルダムにいる予定かな。で、明日はベルリンに行って、その後はトーンズベルグって読むのかな、これどこだ、ノルウェーだと思うな多分、オスロの近所かな、ちょっとごめんわかんないやっていうツアーをやってるはずです。なので無事にうまくツアーが進行してればね、なので先にいっぱい収録しなきゃいけないので、今日は私の自宅スタジオでの収録になります。日にちはね、2月の6日の深夜、もう7日になったかな。東京はこれから雪が降るって言ってるんだけど、降るのかな、どうなんだろう。ちなみにこの7日はですね、7日の夜に最終便で秋田に向かって、本当の雪国です。その後は北の暮らし研究所っていう秋田にある、秋田の三里町ってとこにある、これまだ行ってないんですけども、2月8日にそこでイベントやる予定で、この報告なんかも、来週来々週くらいのジャムジャムラジオでできるかな。それでその後は秋田の高校の音楽の先生たちとワークショップっていうのをやって、それが2月10日になります。それで11日に東京に戻ってきて、文化放送の武田砂鉄さんの番組に出たり、それから NHK のジャズトナイトの収録をしたりとかして、それで2月12日にもうヨーロッパに行くっていうスケジュールで、結構ここハードなスケジュールで、今深夜の4時半ですけども、深夜の4時半にジャムジャムラジオの留守中の分の収録をしているという次第です。なので2月今6日7日になったところで、今日起きたら不在者投票に行かなきゃなと思ってる。ということは、これ放送される頃は、もう選挙が終わってる頃、終わってるも何も特に終わって2週間経ってる頃なのかな。社会情勢どうなってるんだろう、ちょっと見当つかないけど。ということで、放送自体は、2月20日になりますけど、収録は2月6日の深夜7日になってます。深夜の4時半にこれやってます。で、この選挙前のこの時に何をかけようかなと思って、私が真っ先に思いついたのは、バート・バカラック作曲の、I Say a Little Prayer という曲です。これ僕もカバーしたりとか、この番組の冒頭のテーマ曲になっているローランド・カークのアルバムのテーマ曲になっているのは、マイ・シェリア・アモールっていうスティービー・ワンダーの曲なんですけども、そのアルバム、ボランティアド・スレイブリーっていうアルバムなんですけど、そのアルバムの、A 面のラストが、やっぱり I Say a Little Prayer だったりするんです。この曲、ベトナム戦争に行ったボーイフレンド、彼氏なのかな、それともパートナーなのかな、をの無事を祈る歌なんですね。だから I Say a Little Prayer、 小さな願いっていうタイトルになってますけども、日本語のタイトル小さな願いだけど、あれかな、あなたに祈りを込めてっていうタイトルで出てた時もあると思いますけど、これ発売になったのは1967年です。録音自体は1966年の4月で、発売1967年の10月、最初に歌ったのがディオン・ヌワーウィックです。まずはこのディオン・ヌワーウィックの I Say a Little Prayer、プレイヤー聞いてみましょうか。素晴らしい曲ですよ。ディオン・ヌワーウィックが歌います。バート・バカラックの曲で、 I Say a Little Prayer、 小さな願い、1967年10月の、バージョン聞いてもらいました。これもちろん当時ヒットしたと思います。それではこの後はですね、その翌年です、アレサ・フランクリンも同じ曲を歌ってヒットさせてます。まあこの当時やっぱベトナム戦争が激しかった時期でもあるので、それもあってこの歌が、戦場に行った、ボーイフレンド、パートナーを思う歌が、すごく評価されたっていうのもあるし、この後反戦の機運も高まってくるっ のに先駆けてこういう歌が随分実は出てきたっていうことなんだと思います。じゃあアレサ・フランクリンの1968年のバージョンも聞いてみましょう。バート・バカラックの曲で I Say a Little Prayer。 バート・バカラックの曲 I Say a Little Prayer のアレサ・フランクリンのバージョン、こちらは1968年、さっきのディオン・ヌワーウィクの翌年に発売されたバージョンです。どっちもいいですよね。もうどっち取れって言われてももう、選べないくらい僕どっちも好きなんですけども、この時代ってこうやって同じ曲を他の人が歌うっていうのが、まあ日本でもそうだけどアメリカでも結構あって、特にバート・バカラックのナンバーだといろんな人がこうやって歌ってるので、今こうやって聞き返してみても面白いですよね。今の方が割と、なんていうのかな、ある曲はある歌手の独占物ってわけじゃないけども、もうその人が歌うもんでしょう、みたいになってるけど、この時代の方が、なんていうのかな、ある作曲家が作ったものをいろんな人が歌ったりとかするっていう、ね、面白い、ムーブメントって言ったらいいかな。割と、例えば誰かがヒット曲出したらすぐに誰かがカバーするとかね、例えばこの同時代でビートルズとかがね、いろんな曲出してるじゃないですか。で、そのビートルズの曲を普通にジャズのミュージシャンがカバーしたりとか、なんだろう、アメリカの有名なシンガーが普通にカバーしたりとかっていうのがあったりして、なんか今よりも、なんだろうね、権利関係とかが今より緩かったのかな、よくわかんないけど、今よりそういうことがいっぱい起こってたような気がしますね。今たまたまビートルズって出たから、次ビートルズかけちゃおうかな。何かけようかな。そうだ、ビートルズで反戦って言ったらやっぱりどうしてもジョン・レノンのイメージがすごく強いですけど、実はね、ポール・マッカートニーも人種差別を反対する歌っていうのをビートルズ時代に作ってるんですよね。ものすごく有名なのは実はレッド・イット・ビーもそうなんですけど、ただレッド・イット・ビーは最終的にそのメッセージの部分ははっきりと入れてなくて、だけど最初はマルコム X とかのことを考えながら作った歌だって言われてますよね。超有名なレッド・イット・ビーがですよ。だけど、そうだな、今日かけるのはブラックバードかけようかな。やっぱりポール・マッカートニーが作った曲ですけども、歌詞もポール・マッカートニーです。レノン・マッカートニー作曲ってなってるけど、これはもう記述で明らかで、ポール・マッカートニーが、歌詞を作り歌ってるのもポールですね。これはここで言ってるブラックバードっていうのは黒人の女性のことを歌ってるんだそうですけども、もうはっきりと、人種差別の問題、差別の問題について歌ってるんですよね。最近よく音楽家が政治のことを言うのは変だって普通にSNS とかで出てくるけど、変じゃなくて政治のことを言うのが普通ですよね。当たり前だって僕思ってるんですけどね。ということで、じゃあビートルズの、ブラックバード、いい曲ですよね。これも聞いてみましょう。ザ・ビートルズでブラックバードを聴いてもらいました。これ1968年の録音で、68年の11月にザ・ビートルズっていう2枚組のね、ホワイトアルバムの中に入ってた曲ですけど、これ実はほとんどポール・マッカートニーが演奏していて、カタカタ言ってるのはあれ足でカウント取ってる音なんですね。あとアコースティックギターとボーカルと鳥の鳴き声とかね、ああいうのを入れているだけなんで、歌詞でジョン・レノンがちょっとだけ手伝ったって言われてますけどもね、だから実質これポール・マッカートニーのほぼソロなんですけど、なんかね、多分 YouTube か何かで昔見たと思うんだけど、この曲の、このギターは実はなんとなくバッハとかああいうのを、自分はそういうの勉強してないからちゃんとできないんだけど、でもバッハってこんな感じじゃないっていう風にギターで弾いてるのが元になってるんだみたいの、なんかテレビの確かインタビューだったと思うな、で喋ってたような記憶がある。でこれさっきも言ったように黒人のね、アメリカの公民権運動、差別反対運動に対してポール・マッカートニーはものすごく反応していて、だから後々ね、スティービー・ワンダーとエボニー&アイボリーだったっけ、っていう曲でも明確にポール・マッカートニーは人種差別に対して、はっきりと異議を申し立てる曲作ってるけど、このあたりでも実はポールはそういうことを歌ってるんですよね。直接的じゃないけども、でもそういう歌なん だなっていうのを、僕最初英語の子は分かんないから、ただ綺麗な歌でブラックバードっていう鳥のことだと思ったんだけど、そうではないっていうのを後で知った時に、ついついね、あの僕らの時代だとステレオタイプでジョン・レノンが社会的なこと言って、ポールは全然そういうこと言わないとか思ってたけど、そういうんじゃなかったんだなって後で思った曲でもあります。あれどんどん最初に書けようと思ったのとずれてきちゃったな。もういいや、このまんまビートルズ行っちゃおうかな。あ、でもそうだ、今ジョンって言ったから、ポールに対してジョンはね、すごく社会的なメッセージを発したミュージシャンですよね。なのでだったらもう思いっきりあれか、社会的なメッセージに触れた曲いっちゃおうかな。何行こうかな。ジョン・レノンの、どうしよう、あ、プラスティックのバンド名義でジョン・レノンが小野陽子とやっている曲で、平和を我らにっていう曲があるな。これ聞いてみましょうか。これね、かっこいいんだよ。あのメッセージもかっこいいんだけども、アレンジというか、あの独特の、まあ聞けばわかる、聞いたことない人は聞けばわかります。メッセージだけじゃなくて、これ音楽の作り方が僕かっこよくてすごい好きな曲です。プラスティックオノバンド、ジョン・レノンで平和を我らに。プラスティックオノバンド、フィーチャリングジョン・レノンって言ったらいいのかな。まあ、ジョン・レノン、ウィズ・プラスティックオノバンドって言ったらいいのかな。もうほとんど聞こえてくる声はジョン・レノンだと思いますけども、1969年の作品で、平和を我らに。英語のタイトルは、Give Peace a Chance ですね。これ、なんて訳したらいいのかな。Give Peace a Chance は、あれだよね。平和にチャンスを与えてみたいな意味で、歌ってる歌詞は、We all are saying かな。We all are saying is、give peace a chance だったかな。だとすると、なんだ、私たちが言いたいのは一つ、平和にチャンスを与えてあげてよ、みたいな。平和にチャンスを、みたいな感じかな。チャンスってどう訳したらいいんだ。そんなような歌詞だけど、実はリアルタイムではあんまこの曲聴いた記憶が全くなくて、まあ69年なのでまだ小学生だったかな。さっきのバカラックもリアルタイムではね、あんまり聴いた記憶がなくて、ビートルズのホワイトアルバムもね、中学生くらいになった時に遡って聴いてるんだよね。バカラックはもっと大人になってから遡って聴いてるか、20代の時だけど、ビートルズに関して言うと中学生くらいの時に、レッド・イット・ビー、ラストに出たね、ビートルズのレッド・イット・ビートが聴いてる頃に、遡ってこの辺でも聞き出したんです。で、だけどプラスティック・オノ・バンド、ちょっと当時は苦手だったかな。なんだか、ちょっとよくわかんなくて。だけど今聞くと音楽的にですよ、すっごい面白いと思ってて、か、自分が今やりたかったりやってることとよく似てて、今のね、平和を我らにのリズムトラックのかっこいいこと、何あれ、ダンボール叩いてんのっていう、ああいうのでリズムトラック作って、で、実際これレコーディングは、ジョン・レノンと小野陽子の、確かベッドインって作品だったかな。なんかそういう、二人がベッドでずっと何日もいるところを、公開するような、まあ、アート作品だよね。の、最後の方で確かこれ歌ったんだと思う。みんなでね。そんなわけで、その場にいた、有名な人だと、あれかな、フィル・スペクター、音楽プロデューサーの、それとか詩人のアレン・ギンズバーグがいたりとか、歌手のペトラ・クラークがいたりとかして、で、ジョンがギター、かき鳴らしながら、小野陽子と一緒に、みんなで歌ったのに、どうも後から、アンドレ・ペリーなんかパーカッションを加えたりしてるみたい。それ、だから、なんだろう、ちゃんと企画されてレコーディングするのと違って、もうその場の状況の中で音楽作っていくってやり方は、もう今、っていうか、この十数年、僕がやりたい、やり方と全く一緒で、そういうのもうとっくにやられてるんだね。てかかっこいいよね。で、しかも平和にチャンスを与えてくれっていうこの歌詞の内容とそのやり方はすごく一致してると思うんですよね。歌、彼らが主張してる内容とこの音楽の作り方っていうのがちゃんと一致してるって意味では、後から小野陽子の凄さが分かったというか、小野陽子さんの凄さが分かり、そして、その小野陽子 校に、首丈になってすごい影響を受けたジョン・レノンの意味合いも、もう随分大人になって後から分かったかな。で、それが分かってくると、わ、すげえなって、この辺思っちゃいますけどね。ということで、あ、もう終わりの時間になっちゃった。大友良英のジャムジャムラジオ。今、2月7日の深夜、もう朝ですね、そろそろね。これから選挙に行くぞっていう感じですけども、どんな結果になってんだろう。放送されてる時はね、もう結果が出てると思いますけども、選挙前のこの段階では、SNS に、反戦とか、反差別が僕の、考え方の基本ですって書いただけで叩かれたりして、そんな時代なの今って思ったけども、そういうんじゃない時代になってくれるといいなと思ってます。大友良英のジャムジャムラジオ、また来週、この話の続きはポッドキャスト版で。大友良英のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。ということで、今は2月7日の朝、もうじき5時になっちゃう。あ、もう5時過ぎてる。いや、もう早く寝なきゃいけないのに、このままちょっとだけ寝て選挙に行って、でそれで、秋田に行くかな。秋田雪大変そうだけど大丈夫かな。秋田で、出会う人たち、もう昔から古い知り合いのロンドンに、ワイナイ京子さんという人が住んでいて、ロンドンのブリクストンというところにね、それで90年代の初頭から僕ロンドンに行くと、特に90年代ですね、ロンドンでライブやるときは大体そのワイナイさんの家に泊めてもらってて、そこでね、随分いろんな人とも出会ったりしたんですよね。で、そのワイナイさんが、いつなんだろう、日本に十何年前に戻ってきて、それで、北の、今は秋田に、居を構えて、そこで、北の暮らし研究所かなっていうのを始めて、そこでなんかイベントもできるみたいなんで、で、久々にあのアーティストの山川冬樹も、今、秋田の学校で先生やってるので、教授やってんのかな、確かね、秋田の芸術大学で、その山川さんも出たりするんで、いろんな人たちと久々に再会するのと同時に、会ったことない人とそこで出会うので、今からすごい楽しみなんですけどね。ちょっと本編の最後の方に言ったけども、SNS で、なんて書いたっけな、もう私にとって、反戦とそれから反差別は基本中の基本ってたったそれだけ書いただけで、もちろん私もそうですっていう人たちもいっぱいいたんですけども、なんかすごい、もうちょっと見るのも怖いよなっていうか、こんなこと言うと、もうそうやって怖がらせようと思ってる人もいるのかもしれないけども、嫌な、すごく嫌な、なんていうのかな、リプが返ってくるっていうか、なんでこんな普通のこと言うだけでこんな風な言われ方しなきゃいけないのっていうか、戦前っていうか、戦前なのかもね。戦争前のいろんなドラマとか小説とか読むと、そういう当たり前のこと言うだけで憲兵に連れてかれるみたいな時代があったわけでしょ。で、少なくとも俺が生まれてからはそういうのはなくて、むしろそういうことが生活の基本っていうか、考え方の基本っていう時代がずっと続いてきて、で、それでも世の中には戦争はあるし、差別もあるんで、それを少しでも、なんていうのかな、解消していこうっていう動き、ムーブメントがずっと行ったり来たりしながらだけど、ずっと続いていて、まあ時に大変なこともあるけども、でもやっぱりそれはどんどんいい方向に向かっていくんじゃないかって思ってたんだけど、これ日本だけじゃなくて世界的な話だけど、それに対してのすごい揺り返しというか、ヘイトスピーチとかもそうですよね。なんか、あと、まあ差別してる人は大体私は差別してないって言うから、差別してる人がそうすると、なんていうのどの人が差別してる人かって規定するのが難しくなっちゃうけど、でもそういうめんどくさい話言ってんじゃなくて、基本的には差別のない、なるべく平等で、なんていうのかな、みんながチャンスをもらえる社会、戦争とか理不尽なことで生活阻害されることなく、なるべく自分が生きたいように生きれる社会の方がいいでしょっていうのが僕前提だと思っていて、もちろんそれがうまくいってないよ、うまくいってないから不満があるのも当然だと思う。で、そんな中でも少しでもちょっと変えていき けたらいいなってのが社会の基本だとずっと思ってた。で、子供の頃読んでいた、例えば手塚治虫の漫画にしてもそういうのがテーマになってるし、まあ、特に僕が子供の頃読んでた漫画ってみんな戦争体験者が書いてるから、水木しげるさんにしろ強い反戦の漫画ですよね。それから、まあ、赤塚不二夫さんのナンセンスにしたってやっぱり戦争体験が背景にあったあの漫画が生まれたりしてるんで、その影響を僕はすごく受けてきたんです。だからそれが考え方としては当たり前だくらいに思ってたんだけど、当たり前じゃなくなってるんだなっていうか、そういうことを言う、ある年齢以上の、そこそこ社会的に地位のあるやつっていうのが気に食わないって思ってる層が一定数どころかかなりいるんだなっていうのが実感で、そのことにすごいショックを感じてます、正直言うとね。それはまあ、昔からあったのかもしれない。 SNS があることによって可視化されるというか、普通そういう人の発言は届かないのが普通に届きやすくなったから見えるだけなのかもしれない。だけどそれが見えることによって、起こるいろんなものっていうのが今の社会作ってるような気もするんですよね。なんか例えばだけど、俺だってさ、よくな、何気に食わないことがあるとあいつとか思ったり言ったりするわけよ。でもそれはネットとかで万人に分かるように言うんじゃなくて、あくまでも 2,3 人の友達の間でうるせえなお前とかって、それ半分冗談ですよ。でもそういうことも言いにくく今なってるというか、それはなぜかというと、うるせえこの野郎っていう友達同士でやって、うるせえなお前こそって言ってんのだったら全然 OK なのが、例えばですよ、それがその映像だけ切り取られるとか、その文章だけ切り取られて SNS に載った途端にすごい非難を浴びる結果になるというか、だから置かれる文脈が違う場所に行くと同じ言葉でもものすごいインパクトになったり、逆に何のインパクトもなかったりするっていうことにまだ人類は僕慣れてないんだと思う。だから例えばだよ、まあ、野球の応援とかでもいいや、自分の応援してるチームのバッターが不甲斐なくて三振した時に、てめえとか言って出てけ、出てけって言わないのか、野球にってあんま行ったことないから、何お前なんかもうやめちまえとかって、そういう応援の仕方ってあったじゃないですか、かつては。今は知らないけどね。だけどそれが例えばですよ、普通に SNS に載って、ただ顔表情も感情もなんていうのかな、音圧感とか言い口も分からずに、お前なんかもう来なくていいって文字が出て、それが直接本人に届いた場合のインパクトっていうのは、野球場でいっぱいやじられてるのと全く違うというか、まあやじられてるのもそこそこショックだけどね、コンサート会場で場違いな演奏して帰れって言われた経験が何度もある人間としてはそれはショックだけど、だけどそれでもまだその場だと相手の顔が見えてるから、相手が何で言ってるかもわかるし、状況もわかるんで、ダメージはあるけども、さっき言ったダメージとは違うダメージなんだよね。だけど相手のことが見えないところで文字だけがポンと出て、それが強い言葉なのか弱い言葉なのかもニュアンスもわからないまま、ただものすごい量浴びるっていうのが、浴び合う、お互いに言い合う、浴び合うで、言う側は大した強い言葉で言ってない可能性もあるのに、受け取る側は分からないからね、だからそれを人類が今やり合ってる状況 で、これ今僕らは日本語話者だから日本語の中だけでとどまってるけども、翻訳ソフトがもっともっと充実して AI がもっともっと充実すると、それがよその国にも可視化されて、言葉の言語の違うところにもね、そうすると言語の違うところの言葉を自動翻訳正確にしてくれたらどんなに便利だろうって俺ずっと思ってたけど、もしそれが実現して今のような SNS の状態が続くとどうなるかっていうと、俺とんでもないことになると思う。ディストピアだよ。だって日本の中だけで何々人帰れとかって言ってる分にはいいけど、それが本国にも普通に届いた場合を想像してごらん。でさ、今だとそんなのしょうがない、相手も悪いんだからとかって平気で言っちゃうけども、いやいやそれさ、 それやりあったら本当にどうなるんだろうって、で、そうなるような気がしている。こんだけ AI が進んで翻訳もすごく進んでると、どっかで今自分たちの置かれている状況は何なのかっていうふうに冷静に人類が考えていかないと、自分たちの作った、SNS とか、インターネットとかっていう技術の前に自分たちが潰されていくっていうのが今だと思う。だから僕はさっき自分の書いたことに対してすごいもうびっくりするような言葉を投げかけられて、ちょっとへこんでるっていう以上に、それは投げかけられたことによってへこむんじゃなくて、こういう状況で今世界が回ってる、動いてる。しかもそこに、アメリカの大統領が発言できるわけですよ。昔だったら大統領の言葉ってのはそんな簡単に一般には届かずに、例えばテレビとか新聞とかを通してみんな見て、それでどうだこうだって言えるのに、直接反論できたり直接受け取れる言葉として SNS にみんな書き出してる。これいいのかなっていう。最初はいいと思った、俺は。いろんな人も平等に喋れるから。だから上も下もなく、パラダイスが始まるくらいに思った。本当の最初。今から十数年近く前のインターネットでツイッターが始まった頃ね。これ面白いかもと思った。だけど、そういう部分ももちろんあるんだけども、なんて言うんだろう。ものすごく有名な、大統領くらい有名な人と、にとっても、それから、全くそういう社会的には知名度のない人も同じイコールの現場で発言できると何が起こるかというと、しかも今はまだそうでもないけども、違う言語のところにも平気でそれが行き交うようになると何が起こるかというと、人類はそれまで文字だけでやり合うという経験をしてない、一部の文化人とか知識人はしてきたかもしれないけど、それでさえ結構痛ましい結果になるというか、あんまり面白くないと僕思ってんのね。文化人とか知識人が言葉で議論とかするの。よくそういう議論をした方がいいって言うけど、俺全然面白いと思ってなくて。なんか、その人たちが伸び伸び考えてたことがどんどん小さくなるような気がするの。そういう文字で議論する。そんなことよりもお互いの発言を横目で見ながら、いろいろ何か違うなと思ったら自分の違う意見出してるのを当事者同士が判断するんじゃなくて、第三者がその本を読んで、なるほどね、あ、こっちはこう言ってる、こっちこう言ってるっていう方が僕ははるかに豊かだし面白いと思ってる人間なんです。だからそういう言論のプロでさえあんまりうまくいかないと思ってることを、プロでも何でもない人が、そもそもさ、近所の友達と話すのだって喧嘩になるし、あんまり話したことない人と深く話すのって結構苦痛じゃない。それがインターネットというツールを通してできるようになっちゃうわけだから、簡単に。しかも会ったこともない。場合によっては大統領と直接会話しているような錯覚にまで陥るわけじゃない。で、逆もある。大統領の側が、全く誰だか分かんない人のいろんな人の意見を見て政策を決めることだってあり得るわけで、っていうのってもうちょっと人類が経験積んでいかないと本当に厳しいものになるなって俺は思ってます。で、その厳しいものになってる結果が今いろんなところで出てきてるような気がする。だけどこれ俺すごい嫌な予感なんだけど、これ今まだ賭博口です。さっきも言ったように、もしかしたら AI が進んで言語の壁が取り払われるともっとひどいことになるような気がする。まだね、同じ言語の中だとマナーが同じだから、喧嘩するって言っても多少のマナーを共有しているので、まあこんくらいにしとこうっていうストッパーがかかるじゃないですか。だけど翻訳ソフトとか通じてただ言語が直接翻訳されてしまうと、ニュアンスがますます伝わらない上に、それぞれのマナーが違うから、止めどころが分かんなくなって、俺本当に偉いことになるような気がしてるんだけど、違うかな、分かんない。でもそんな嫌な予感がしてます。ということで、あ、なんかネガティブな話になっちゃった。明るい話しよう。明るい話なんだ。明るい話の前に俺寝ないとやばいな。睡眠時間を大谷翔平じゃないけどちゃんと取らないと、健康な暮らしができないと思って、コロナの期間にすごく 睡眠時間ちゃんととって食事の管理もして糖尿病からなんとか脱出できたのに、今またこのやばい生活パターンになってるかな。あ、ダメだ、今日なんかネガティブになってないか、俺大丈夫か、大友義秀。でも寝よ、そろそろ寝ようかな、ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、来週はヨーロッパから帰ってきたの放送できるかな。これ20日放送でしょ。ヨーロッパから帰ってくるのが24日だから、24日の夜に収録すれば帰ってきてからだもんね。小林さん、それで大丈夫かな、帰ってきてからで大丈夫かな。業務連絡してる、ポッドキャスト版だからいいや。そうしたら帰ってきた日、夕方に帰ってくるから24日の24日の夜に自宅で収録して、28日分、それでその後は3月6日分は、京都の3月3日に京都でのタクタクでライブがあるので、その前に収録すれば3月6日分撮れるから、これで大丈夫かな。ちょっと小林さん、これ聞いたら、連絡ください。頑張るぞ俺。負けないぞ。何に負けないんだかよくわかんないけど、ということで、もう誰でもそうだよな、戦争は反対で、差別もない世の中がいいと思ってます。大友義秀でした。また来週。